リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週は私たちの主イエス・キリストが復活をされたイースターの時をお祝いいたしました。たくさんの方がこの礼拝に来てくださいました。いっぱいになってもう座るところがないようになりました。聖餐式をしたんです。私ちょっと心配だったんです。パンとこのブドウジュースの杯が足らなくなるんじゃないかなっていうのはちょっと心配したんですけれども、もう感謝なことにパンは二つだけが余りました。杯はちょうど私が取ったらなくなりました。よかったってこう思いましたけれども、たくさんの方々が来てこられて、その雰囲気って言いますか、そのムードっていうのはすごく楽しいというか嬉しいというか生き生きしたものだったと思うんですね。まあちょっとやっぱり天国の前味かなと思いました。もう天国はもうみんな全員集合ですからね。でもう休む人なんて一人もいない。全員集合で神様ありがとうございますと言って神様の愛に満たされるところですよね。ああ、これ天国のやっぱりちょっとした前味だなって思うんです。毎週あんなんだったらいいなと思いました。皆さんもそう思われませんか？ねえ。まあ、考えてみますと日曜日というのは全員集合の日、天国の前味の日なんですよね。皆さんこう来てくださっている。ねえ、嬉しいですよ、うん。だけどやっぱりちょっとお休みの方がおられるというのはちょっと残念ですね。まあ私の大体経験上ですね、名簿、まあ会員名簿がありましてですね、会員名簿の約半分が1年間の礼拝出席人数に大体なるんですね。ですからまあ、いわばこの平均年人数が50名の教会は大体100名の人がいるんですね。で、いろんな用があって来られない人があってですね、それがこう、休まれるので大体半分ぐらいになるということなんです。でもこの教会も名簿にある人たちがみんな一堂に集まったらもうはるかにここたくさんになるんですよね。まあ本来ならば日曜日が全員集合の日ですけれどもね、月一回ですね、もう全員集合の日っていうのを決めたらどうでしょうかね。もうこの週、この日だけはね、もうできるだけ極力、もう用は入れないと。ね。もう何があっても体調も整えて、みんな揃えてですね、もう全員集合にするという日があってもいいんじゃないかなと思うんですよね。月第一あたりはどうでしょうかね、皆さん。自主的に全員集合の日だと。この日はね、もう用があっても何があってもできるだけ参加するんだと決めてですね、ちょっと天国の前味、もっともっとですね、味わえたらいいなと思うんですけれどもね。でも皆さんこのようにして礼拝に来てくださった、天国に来てくださったっていうのは本当に嬉しいですよ。ね、神様が皆さんを喜んでくださっているし、神様は皆さんを愛し祝福してくださっています。この礼拝に来て神様の愛の言葉福音をしっかり聞いて元気になってですね、本当にこの世は厳しいことがありますね、辛いことはあるし心配なことがありますけれども大丈夫だという福音をですねちゃんと聞いてこの一週間をスタートしていただきたいと思います。今日ですね、今日の説教のタイトルは良い知らせがありますというタイトルをつけさせていただきました。で、このところでこのパウロですね、エルサレムに向かっているところです。で、ミレトという町からエフェソという町、エフェソの教会ですね。エフェソ人への手紙の教会に、使いをやって、そこの教会の指導者を呼び集めて、そしてそこでこう説教をした、この説教はこのところで記されているのであります。まず第一のポイントですね。 この良い知らせ、福音は命よりも素晴らしいということなんです。24節に言うんですね。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。まあ、このところで福音という言葉がありますですね。この福音というのが良い知らせ、グッドニュースですね。神様がおられる。神様はあなたを愛しておられる。あなたの罪はすべて許される。あなたはちゃんと救われますよ。というのが福音です。もうそれをちゃんともう語るという使命を果たせたならば、私はこの命すら惜しいとは思わない。まあ、これからエルサレムに彼は行きます。で、そのところで、捕まえられて、牢屋に入れられ、そして、ローマに送られ、裁判を受けることになります。でも、この時点では、そのことは彼は分かっていなかった。私たちはみんな聖書に書いてありますから分かりますけどね。この時のこの彼は、そのことは何にも分かっていない。けれども、良くないことが起こるというのは分かっていた。けれどもそういう良くないことが起こっても、たとえ死ぬということが起こっても、私はちゃんと福音を語るという使命を果たせたら死んでも構いませんよと彼はここで言っているんですね。この宣教に対する思いもすごいなと思います。で、いや自分はどうだろうかなね、私たちこう見て、いやこれほどの覚悟はないなというか、まあ、このパウロという人はすごいなと思います。けれども、この福音という、この良い知らせというものが本当にどういうものであるかということが分かったら、このパウロのこの命すら、惜しいとは思いませんという言葉は、当然というか、おのずからそうなるなということ、なんですね。とりわけすごいということを言っているのではないということなんです。それは福音というものがとっても素晴らしくて、もう命以上のものなんだということなんです。神様は私たちを愛してくださって、私たちを救ってくださった、もう救ってくださったなんて簡単な言葉ですけれども、これがとても素晴らしいものであります。神様が私たちをこう見ていてくださり、そして祝福してくださり、で最後天の国に連れて行ってくださるということ、ものすごい大きな愛であります。パウロはそのことがこう分かっているんですね。でそのことを伝えたいと思うんです。神様はあなたを愛していますよ、いろんなことが起こるんだけれどもちゃんといつも守っていてくださるし、すべてのことは益に変えられるんですよ、心配しないで神様だけを信じて信頼して生きていればいいんですよということなんです。けれどもこれがなかなかわからない、これがなかなか伝わらないということ、もうジレンマというのがある。彼は、そのことをですね、いろいろ書いています。で、ある時はですね、この生みの苦しみ、私は生みの苦しみをしているというような表現をしているところもあるんですね。生みの苦しみっていう、まあこれは、女の人、まあ、赤ちゃんですね、子供さんを産んだ、女の人はもう体験されていると思い、産みの苦しみって、男である私はちょっとわからないところありますけれども、女の人は、もう赤ちゃんを妊娠してお腹でですね、まあ、十月十日で産むということは大変な苦しみなんですね。まあ、私の妻はですね、妊娠するとすぐにつわりが始まるんですね。もう本当にわかりやすい です。で、大体つわりというのは、初期ね、何ヶ月か経ったら収まってくるんですけれども、妻はね、収まらないんですよ。ずーっと続くんですね。で、食べられないって言ってですね、テレビの、料理番組見てね、泣いてるんですよ。食べられないと言って、食べたいんだけど食べられないって言ってですね。で、子供が生まれた瞬間、つわりが終わるんですね。で、パッと食べられるようになるという、まあ、特別な体質ですけれども、いや、本当に産みの苦しみ、産む時も痛いって言いましょうかね。苦しくて痛い、辛いんですけれどもね、そういう苦しみをして、でも、赤ちゃんが生まれた、子供が生まれたという喜びがあるでしょうかね。このパウロ、本当に何とか伝えたい、この恵みを伝えたい、素晴らしいんだよって、もう命も惜しくないくらいいいものなんだよ、知ってくださいよ、と言って伝えるんだけれども、みんなシーンとして、そんなものなのかな、と思っている。そんなんじゃないんだよ、ということを伝えたい。まあ、ちょっと私、それが分かってきた、って言いましょうかね。嬉しいんですけれども、でも語ってもなかなかそれが伝わらない。多分、私に語ってくれた牧師先生とか、いろんな先生もそうだったと思うんですね。語るんだけれども、こいつら分かってんのか分かってないんじゃないかな、ということじゃない。でしょうかね。すごいんだよって。この全世界の富をもらうよりも、この神様に愛されているという福音をもらっていることのがはるかにいいものなんだよ。あなた方はこの世界のものがいいと思っているけれども、そんなもんなんかはもう、ちりはえに過ぎないものなんだと、ね、いうことを言うんですけれども、伝わらない。でもそれが伝えたい、それが伝われることができたらもう私は死んでもいいという感じなんです。というほどの素晴らしい福音を、恵みを皆さんは受けているということです。ただそれがよく分かっていないだけなんですね。非常にもったいないというか、まあどんなに素晴らしい恵み、イエス・キリストの十字架と復活によって私たちに提供、無償で提供された神様の恵みが、福音がどんなに素晴らしいものであるのか。まあ私分かってるなんて偉そうに言ってますけれども、その千分の一も多分分かっていないと思う。天国に行ったらその時にもう明確にクリアに全部それが分かって、もうびっくりして腰抜かしますよね、きっとね。こんな素晴らしい恵みを私は受けていたのか、神様ありがとうございます、ね、でもそれを天国に行ってからではなく、この地上で生きている間にそのことを知ってほしいよと。天国に行ったら、そのことが分かったら、ああ、なんとつまらない人生を送ってきたのかと。なんとつまらない地上のね、そういう儚い喜びだけを求めて生きてきたのか。もっと豊かな、もっと恵みが溢れた生き方ができたのになって後悔するんじゃないかな、ということですね。後悔しないように、今この生きている間にどんなに神様に愛されているか、神様に守られているか、導かれているか、祝福されているか、ということをですね、体験し、こう生きたいですね。福音というものは、神様の恵みというのは、命よりもはるかに素晴らしいもの。それを皆さん、私たちは受けているんです。第2番目。福音は自分を教えるということです。19節ですね。すなわち、自分を全く取りに足らないものと思い、ですね。まあ、この主にお使いしてきましたとありますね。自分を全く取るに足りないものと思い、自分はつまらないものだ、価値のないものなんだ。けれどもこのパウロという人は取るに足らない人ではありません。どちらかというと、このユダヤの世界の中ではエリートの人でした。家系もいい家系に生まれてきています。そして教育も優秀なとか有名な先生、ガマリエルという先生のところでこの律法をですね、旧約聖書を学びました。で、もう旧約聖書の教えを全部守っている人でした。で、多分将来このサンヘドリンというこの議会の議員に多分なると思うん ですね、このまま行くと。で、その世界を、この国を指導するという、まあ、国会議員になるって言いましょうかね。それほどの人だったんです。けれども、神様の愛を知って、イエス様の愛を知ったならば、そんなもの何になろう、何の価値もないものなんだ、ということが分かった。で、自分は優れている立派だと思ってたけれども、いや、そうじゃなかった。自分は何にも価値のないものだったというのが分かったんです。素晴らしい人間だと思って、こう、で、こいつらはダメな人間だと思って人を見下してきたけれども、いや、そうじゃない。全く自分は、こう、ダメな人間だったんだ。まあ、イエス・キリストを信じている人たち、教会を迫害し、捕まえて牢に入れたり、ある者は、こう、殺したりしてきたんですね。とんでもないことをしてきた。ですね。そして彼は、言っているんですね。テモテへの、1:15ですね。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。見てですね。罪人の最も上のものなんだ。まあ前の旧約聖書はですね、その罪人の頭なのですというふうに訳されていますね。私は罪人の一番トップなんだ。罪人の親分なんだ。罪人の大将なんだ。一番悪い人間なんだと彼は言っている。まあ神様の愛、神様の恵みというのが分かれば分かるほど、それを受けるに値しない自分なんだというのが分かるんですね。なんてつまらない人間なんだ、なんてダメな人間なんだというのが分かる。けれどもそういう人間を神様は愛して救ってくださるんだ。ペトロもそうですね。彼は一番最初イエス様の弟子になった時に、ペトロの船にイエス様が乗られる。で、船の右の方に網を下ろしなさいよって言って言われた。いや、イエス様、あなたは素人だから知らないでしょうけれども、私、漁師でプロなんですよ。今この時間、このところで、魚なんか取れませんよ、と思ったけれども、まあ、そう言われるから、その通りにやってみましょうか。どうせ取れないだろう、と思って網を下ろしたら、すごい量の魚が取れた、というのでもびっくりして、ああ、やっぱりこの人はただもんじゃない、神様から使わされた清い人なんだ、というのが分かって、怖くなってですね、もう私から離れてください、イエス様。私は汚れたものですよって、もうイエス様と同じ船の中にいるなんてもう恐れ多いぐらい思った。まあこれ、そうですよね。パウロのその経験と通じるところがありますね。どんなにイエス様が素晴らしい方であるか。で、そのお方と同じところにいるということが恐ろしいと言いましょうかね。自分がどんなに汚れたものであるのかというのがこう、分かったんです。私たちもそうです。福音が分かれば分かるほど、神様に愛されているということが分かれば分かるほど、私はどんなにダメな人間かというのが分かるんですね。けれども、そんなダメだけれども、そんな人間を神様は愛していてくださるということですね。ローマ人への手紙の5章の20節、こんな言葉があります。しかし、この罪が増したところには、恵みはなお一層満ち溢れましたとあるんですね。ああ、私はダメな人間だ、つまらない人間だ、本当に汚れた人間だ、罪深い人間だと思ったら、そのところまで神様の愛は来て、それでも私はあなたを愛するよ。あなたを救うよ。あなたのそばにいつもいるよ。ちゃんとあなたを天国に連れて行きますよ。と言ってくださって、ああ、こんなものを思う。愛してくださっているんだな。許してくださっているんだな。ありがとうございます。と言って喜びが増していくということですね。この、罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れましたということが起こります。福音、 でしょうかね。神様の恵みというのは素晴らしいですよね。第3番目、福音は悔い改めと信仰だということです。21節、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのですとあります。この悔い改めというのと信仰、二つのことがあります。これは別のことですけれども、実はこれは同時に起こることです。ですから、まあ一つのこととも言えるのであります。悔い改めというのは、こう、ああ私はこんな悪いことをしました、ごめんなさい、申しませんよっていうこと、まあそれも悔い改めの一つの面でありますけれども、悔い改めというのは、まあ、ギリシャ語でメタノイアっていう言葉なんですけれども、方向転換という意味なんです。方向を転換する、こちらを向いていたのを、まあ、反対側を向くというのが方向転換ですね。こう向いていたのをこうするという方向転換、まあ、180度ね、行き過ぎて360度になると元に戻りますので、180度ですね、反対の方を向くというのが、この悔い改めであります。で、何かというと、私は神様に愛されるような人間ではない。私は汚れている。私はつまらない。私は信仰深くない。もっと聖書を読まないといけないけれども、もっとお祈りしないといけないけれども、もっと礼拝に行かないといけないけれども、いやいやそこになってないな。もっともっと優しい人、愛のある人、もう怒らない人、そのような人にならないといけないのにまだまだなっていないな。私なんか神様見捨てられてしまうんじゃないだろうかな。っていう思い皆さんあるのではないでしょうか。洗礼を受けられて本当に喜んでいる方がだんだんと教会から離れて、でとうとう教会に来られなくなるということがあります。残念ですね。日本では3年後にはかなりの人が教会から離れてしまうということがこう言われているんです。まあ確かなデータがあるわけじゃないですけれども、体験上それはあるんじゃないかなというのはなんとなくわかりますね、うん。多分想像ですけども、いろんな理由があると思いますけれども、一つはそれがあると思うんですね。神様を信じているんだけれども、ちっとも私は変わっていかない。ダメな人間だ、罪深い人間だ、信仰は深くなっていかない、成長していかない、こんな人間が教会に行ったらかえって、人々のつまずきになるんじゃないだろうか、あんな人が教会にいるなら私は行かないという人が起こるんじゃないだろうか、私が教会に、行かない方が教会のためになるんじゃないかとかですね、こんなダメな人間は教会なんかに行ってはいけないとか思ってしまう、そういう方面を向いている人が、いや、そうじゃないよ。ですよね。そう、確かにダメだ。お前はダメだ。お前はつまらない。もう、クリスチャンと、もう、名乗る資格はない。とか言われると、なんかこう、本当のように、真実のように思ってしまう。けれども、そっちの方が間違いなんですよ。サタンはいつも言いますよ。お前はダメな人間だ。お前は信仰深くない。もっともっと頑張らないとダメだよ。まあ確かにもっともっとですね、頑張ってお祈りをして、聖書を読んで、で、こう、周りの人に優しく愛を行って、もうそれぞれみんな大切なことであります。けれども、そうなったから、ふさわしい人間だから、神様は愛されるのではないです。まあ頑張って頑張ってそうなれないのが私たちですよね。それなりに皆さん頑張っていると思いますけれども、なかなか理想には近づかないな。そういう私たちだから、そういう私たちのためにイエス様は来てくださったんですよ。簡単にパッといい人間になられたら、もうイエス様来る必要なかったんじゃないですか。イエス様は私たちのために、そういうダメな私たちのために来てくださった。 悔い改めというのはそうですよ。こんなダメな私だけれども、こんな私を愛していてくださる。私はこのままクリスチャンでいてもいいんだ。教会に行ってもいいんだ。と確信を持つことが悔い改めなんですよ。それで同時に信仰ですよね。この信仰さえあれば誰でも大丈夫です。どんな人も大丈夫ですね。もう全ての人に語りたい。悔い改めてほしい。そして神様を信じてほしい。どんな人もイエス様は愛していてくださるし、どんな人のためにもイエス様はその人のためを思い、その人の身代わりに、その人の責任を全部自分のものにして、十字架にかかって死んでくださったんです。イエス様のところに行って、私は大丈夫ですか？もしかしたらダメですか？と言ってですね、そうだよ。君はダメだよ。って言われる人は一人もいないんですよ。大丈夫です。あなたのためにも私は死にました。あなたは救われます。とイエス様は言ってくださるんです。で、それで、いや、イエス様はそうおっしゃいますけれども、私ダメですよ。あなた私のことをよく知らないからですよ。なんて言う必要はないんですよ。そうですか。ありがとうございます。こんな私でもいいんですか。感謝します。私はあなたを信じます。救われたと信じます。あなたに愛されていると信じます。それが悔い改めであり、信仰であります。信じてください。今、私は神様に愛されている。私の家族は神様に愛されている。この世界は神様に愛されている。いろんなことが起こります。いろんな災害が起こります。いろんな辛いことが起こります。神様って本当にいるのかなみたいな恐ろしいことが起こったりします。で、サタンは言うんですよ。ほらほら、神なんて信じてもしょうがないんじゃないの？こんなひどいことが起こるじゃないの？そういう時に悔い改めるんです。いや、そうじゃない。それでも神様は愛だ。神様は私を愛してくださっている。私の家族を愛してくださっている。この世界を愛してくださっている。嫌なこと、辛いこと、苦しいこと起こるけれども、神様はそれを全部益にすることがおできになる方だ。と、信じることです。これが皆さん、福音なんですよ。どんな人にも信じてほしい、知ってほしい。あなたは愛されている。嫌なこと、辛いことが起こりますけれども、すべては益に変わる時が来る。希望を持って生きていきましょう。私たちは神様に愛され、福音の中に今生きています。お祈りいたします。イエス・キリストは罪人を救うために世に来てくださった。という言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。主イエスからいただいた恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。神様、あなたは私たちを愛してくださり、イエス・キリストの十字架と復活によってすべての罪を許し、全く清いものとしてくださり、この世界、全世界の何者よりも素晴らしい恵みを与えてくださっています。けれども私たちはそれがなかなかよくわからないところがあります。どうか心の目のこの鱗を取り去ってくださり、あなたの愛がどんなに大きいものなのか、この命すら惜しくないほど素晴らしい恵みの中にすでに入れられているということを悟らせてください。あなたの恵みを知れば知るときに自分はダメな人間だと思い、もう教会なんかに行く資格はないと思うこともあります。けれども、その思いを、持つのではなくて、いや、そうではない。こんな私をも神様は愛してくださっている。決して見捨てられない。という信仰を持って、あなたに従ってまいります。新しい習慣を、あなたに愛されている、あなたに守られている、勇気を持って前進いたします。私たちの周りには、あなたのことを知らないで、自信を失って、弱っている方々がたくさんあります。そういう方々に、私たちはこの生き方を通してあなたの恵みを明かしさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 ではしばらく成長の時、黙想の時を持ちます。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。